ユナイテッドノーズ 84.2、タック君の二択三択。番組ナビゲーター、タック君こと、弁護士武田隆弘です。
こんにちは、アシスタントの看板ガール、マキでーす。
今日はね、この二人で、お届けしますね。はい。
ね
はいうんうん、さあ、マキさん。
はい。
ね、言語が変わるっていうことが、
は
い
うん、
まあ、ちまたでね、話題になってますけども。
初めてですけどね、マキ。ごめんなさい。
はい、昭和生まれと、平成生まれが、はいね、ここが違う。と思うってね、
うんうん、
どんなことがありますか？
これはね、かなり感じますよね。なんか LINE のアイコンの窓、
うん、
平成までのこと自分の写真にしますよね。
へ
ぇー。そういうのって、うん、写真撮り慣れてるんだなみたいな。
あ
私たちの時代って映るんですだったじゃないですか。
はいはい、
あ、さっきだけかもしれないんですけど、私はまだ社名時代かもしれないんですけど、違いますか？なんか撮られ慣れてないですか？
そうね。そんなに写真撮られてないね、数がね。
ですよね。
なるほどね。
はい、
都民生命が、
はい、
昭和平成生まれね、それぞれ500人に調査したところ、う
んうん
まあ、こんな結果が出てますよ。
はい、
例えばね、仕事に関することで言えば、
うん、
昭和生まれはやりがい。
あ、はい、なるほど。
はい、それに対してね、平成生まれは高額なお給料
で、ねうん。そうなんですか？
らしいです。
へぇ
で、勤務先でのイベントに参加するよりも、
はい、
プライベートを重視した
い。ああ、はいはい。
というのが、平成より昭和までの傾向があるということなんです。で、
うんうん、
子供時代の遊びの1位、
うん、
昭和生まれはですね、
はい、
缶蹴り、
うんうんうん
で。平成生まれは、泥系。
ああ、はいはいはい。うんうん、
僕、両方ともやったことありますけど、
あいいですね、
僕、昭和生まれですよね、はいはいうん、泥系の方が多いかもしれない。
泥系って呼んでました？
あと僕はね、泥順です。
泥順じゃないですよ。またね、ジェネレーションギャップがこれ。泥系なんですよね、今、
うんうんうん。で、あと遊んだことのあるゲーム機は、1位は昭和生まれがやっぱファミコンですね。
あそうですね。
平成生まれは任天堂 DS と。
ね、ああ、ただのファミコン？
まあ、ファミコンですね。ファミコンなかなか買ってもらえなかった
ですよね。
もう本当にね、苦労して。
スーパーマリオですよね。
うん、買ってもらった時は
すごい。あれ、確かにあのゲームやりました？なんか、なんとかなんとか殺人事件みたいな、なんか、弁護士で話をするやつ。
え？弁護士で話
をするやつ？
あの、忘れましたけど、
はい、
それもありましたね、そういうゲームでね。
やっぱそういうの、逆転裁判とかやるんですか？
あ、逆転、やんね、やったことないです
よ。やんない、ちょっとやったこと戦って。
いやいや、遊んでる時ぐらい仕事離れて
る。なるほど。
この他にもね、昭和生まれはね、親指と小指でこう電話。
ああ、確かに。
というとか、あとね、平成生まれはね、すごいことやばい。というのもね。
ありますよね。
ジェネレーションギャップをね、感じましたね。
なんかそんな平成もね、いよいよカウントダウンに入ったっていうと、そうしたんですけど、冷静になりました。はい。私たちが生きてるうちにね、平成生まれダッサーって言われる日も、ありになりそうで怖いですよね。なんか明治やね、大正の人たちに対して私たちが持ってた感覚で、昭和生まれも見られるようになるんですよね。
まあね。ですからね、高齢になってもイケてるね、
うん、
素敵な昭和生まれでいましょうね。
見たいですね。ほんと、さすがね、スタイリッシュなパックン。もう、服装もいつもおしゃれですもんね。うん。番組からは、皆さんからのメールを受け付けています。今日のテーマは、ペットのトラブルです。
ペットブームに潜むね、様々なトラブルと、
はい、
その対処法をね、一緒に勉強しましょうってこと
で。大ですね。私ね、お父さんがね、ブリーダーだったんですよ。
おぉ。
なんで、ほんと、そういう友人も多いのでね、学習したいと思います。
なるほど。
はい。はい。愛知大ヘムの公式ページより、たっくんの二択三択宛てに送ってくださいね。では、スタートです。
たっくんの
二択三択
この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す。消え切った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
ユナイテッドノーズ 84.2、タックの二択三択、弁護士タックンと、
マッチーがお届けしています。
はい。 最初のコーナーはですね、ロシアへの2択3択でーす、はい。これは、ネットやね、SNS で実際にあった A、B、どっちがいいの、うん、というですね、相談事について、法律家である私、タックがですね、はい、様々な角度から解説していきます。
はい。
実際の判例と違う場合もありますが、はい、まあ、法律にはね、裏ももちろんあってですね、うんうん、まあ、一概にこうだからということばかりではありませんので、はい、まあ、参考までにお聞きください、はい、ということです。
今日のテーマはですね、ペットのトラブルです。タック、ペットは法的にはどんな扱いになるんですか？
一応ね、法律上はね、ペットはね、物ということになる扱いなので、まあ、家族のような感覚でいる飼い主さんからするとですね、ちょっとね、温度差を感じ得ないですよね。
ですよね。ペットを飼っているご家庭において、実に多種多様なトラブルが起こっているようなので、タック、ぜひ解説してあげてください。はい。今日はですね、こんな相談が寄せられています。いきますよ。
はい。
ペット飼育禁止の分譲マンションで犬を2匹飼っている住民とトラブルが起きました。私の区画の前で糞をさせているのを現行犯で目撃して、せめてマンション内では犬を抱いて移動するよう注意したところ、うん、再度目撃したので注意すると、その住民が反応してくってかかってきました。怖いですね、
うん、
双方居住権があるので管理組合に仲立ちしてもらい話し合いということになりそうですが、うん、どのようなところに話が落ち着くものなのでしょうか、
うん、
ペットを飼っている分共用部分を余計に汚損させているわけなので、うん、罰金を支払わせて共栄費に組み入れるということも考えられていますが、うん、これも罰金さえ払えば飼ってもいいということになり、100万円ほどのよほど高額な罰金を設定しない限り効果があるとは思えません、
うん、
はい、A、出ていくように訴訟を起こす、B、ペットの飼育を禁止する訴訟を起こす、C、管理組合を相手に訴訟を起こす、
うん、
はい、
これはですね、はい、まずそのペット飼育禁止の分譲マンションにはですね、
はい、
こと、ペット禁止のですね、管理規約っていうのがあるんですよ、
はい、
なんでこれに反しているということになれば、
はい、
基本的にはこの管理組合の方からですね、
はい、
このペット飼育の差し止め請求というのが一応できるんです
。ああ、もう飼ってダメってことですか？
そうなんで、これはかなり強力なものなので、
はい、
飼ってる方もですね、
はい、
これは、法律じゃないと言ってですね、
はい、
軽んじてるとですね、
はい、
強制的な、ことをされてしまうということなので、はい、気をつけた方がいいということになるんですね。
はい、
それで、うん、一応、だからそういう意味でね、この B の、はい、ペットの飼育を禁止するですね、
訴
訟を起こすってことは一応できるんですけども、
はい、
それから、まあ、管理組合が起こすという形に、はい、はないですね、
はい、
うん、
管理組合の方が起こすんですね。
そうです、
はい、
で、うん、まあ、それでも、まあ、そのペットのね、差し止め、はい、飼育の差し止め請求が、まあ、できたとして、まあ、それでも、まあ、出ていかないということに関しては、
はい、
ということになった場合には、まあ、場合によってはね、
うん、
場合によっては行き着くところまで行くと、
はい、
まあ、その人、飼ってる人が、
はい、
マンションから出ていくと、
うん、
いう、
もうここまで
いう可能性もあるんですね。
できるんですね。
うん、
なるほど。じゃあ次の質問があります。
はい、い
きますよ、
はい。
近所にいつもリードなしで散歩させているおじいさんがいます。チワワじゃないけど、なんか小さい犬らしいですね。
うんうん、
はい、過去に家の犬も噛まれましたし、私もサンダル履きの上から引っかかれたりで、たまりかねて注意したところは何度かあります、
うん。
他の方も注意されたようですが、今日また家の犬が追いかけられ、それを見てゲラゲラ笑っているのにさすがに切れてしまい、次回下なしでは被害を受けたら捕まえるからと伝えました。本当に迷惑しているので捕まえるという考えは結構本気です。怒ってますね。人に危害を加えた動物は処分されるとよく聞きますが、もし噛まれたりした上で、保護し、はい、傷の証明をした上で保健所に引き渡せば処分してもらえるのでしょうか。動物に罪はないと思いますが、マナー違反の飼い主を容認したくありません。
うん、
A、処分できる。B、処分できない。
はい。
はい、
まずですね、先ほど、ちょっとお話の中にありましたけれども、
はい、
まず、ペットっていうのは、基本的に物、
はい、
扱いということになるので、
そうなんですか。
だから、結局、はい、ペット自体にね、うん、まあ、言ったら変ですけど、まあ、人格っていうのは法律的には考えてないわけです。
なんか、飼い主が聞いたら怒りますね、これは。
うん、で、そうすると、はい、ペットが、例えば噛みついたと、
はい、
いうね、他の人を噛みついたら、他の人のペットを噛みついたということになると、
はい、
飼い主が噛みついたみたいな扱いになっちゃうわけです
。あらー、
闘争まで、
うん、
はい、
そういうことなので、基本的にはまずはその、うん、民事的にはね、うん、やっぱりあの損害賠償をその飼い主に対して請求することはできると、はい、ということはこれ前提としてまずあるんです、うん、
はい、
でだけど今回の相談者さんは、うん、まあ、そこだけにとどまらずにですね、はい、この処分、うん、ね、保健所の処分まで考えてると、うん、いうことなんですけど、
怒ってますもんね、かなり、
う
ん、
はい、これはね、どうするかっていうことなんですけど、うん、
はい、
実際はですね、このペットに、まあ、例えば犬ね、に噛まれた時には、うん、
はい、
基本的にはこれね、保健所にですね、
はい、
それを報告する義務があるん
ですよ。あ、噛まれた人がですか？
そうそうそう、うん。でも飼い主とかもあるんですけど、
はい、
で、そうして保健所に報告して、
はい、
保健所としては、まずその、犬をね、
うん、
そのもう預かっちゃって、
はい、
で、それから、いろいろやる、まず、狂犬病ね、
はい、
があるかないかというような検査をしたりとか、やってて、で、あと、この犬をですね、
はい、
一定期間預かって、うん、
はい、
どうするか、考えるんですけど、
うん、
で、まあ、基本的にそこまで来るとですね、
はい、
例えばもう、飼い主の方がですね、
はい、
今回の、ケースみたいに、
はい、
もうリードをつけないで、
はい、
飼うような飼い主だと、
はい、
基本的にはもうその考え方も変えないとか、
うんうんうん、
ちょっともう無理だと、この飼い主はダメだということになると、
はい、
基本的にはちょっともう、まあ、野良犬扱いというかね、
そうですよ、注意するんですもんね、
噛
まれちゃった人とか、
以前にもね、そういうことがあったということなので、
うんうんうん、
そういう扱いになっちゃうんで、だからそうすると、この犬は野良犬扱いになっちゃうから、
はい、
ただ新たに引き取り手がいない場合は、
はい、
場合によってはね、殺処分を受ける。
あ、もう、はい。
まあ、条件、
うん、
いろんな実態によってはね、その NPO 団体みたいな人が、
はい、
ところが、こう、全部犬をね、保護し、しとっちゃうから、
はい、
殺処分がないようなところもあったりするから、
はい、
まあ、一応は、うん、条件上によってはそういう形になりますね。
まあ、そうですね、お互い大事なね、
そうですね、
体を守ったり、ワンちゃんを守るために、やっぱリードはね、
そうです
ね、つけた方がいいですよね。
まあ、ですね。飼い主さんに対してはね、うん、いい犬、おとなしい犬かもしれないけど、
ね、
第三者に対してはそうじゃない場合もありますのでね、そこはきっちりやっていただきたいと思います。そうです
ね。勉強になりますね。
はい。で、まあ以上なんですが、まあところでね、
はい、
ペット先進国アメリカでは、
はい、
とてもユニークなペットに関する法律があるみたいですね。
はい、
例えばね、シカゴのイリノイ州では、
はい、
ペットにウイスキーやタバコを勧めたら、まあ当たり前じゃないかと思って。
そうですかね。
とかね、オクラハマ州では、3匹以上の犬が、私有地に集まってはならない。
どうなんですか、ね、大家族の場合
ね。ねえ、ユニークですね。
3匹以上ダメなんですね。でも、あれですよね。その、ウイスキー、
うん、
飲んで酔っ払った犬が3匹集まってきたら、それも大変ですけどね。
そう
です
ね。
ね、
そうですね。
ではね、今日はね、このあたりで本日の一曲をたっくんからご紹介お願いできますか。
はい、それではですね、これも昭和の名曲ということで、
はい、
アンリーの悲しみは止まらない。
の2。
さっくんの2択3択、続いては番組にゲストをお招きして、ざっくばらんにフリートーク、2択3択、出たこと勝負でーす。
今日はですね、はい、私は知り合いでね、はい、この5月に、日誌でね、クラブをオープンされますね。
はい、
クラブロマネのママさんでいらっしゃいます。川崎ひりきさんでーす。
いやーね、お名前からしてもね、今日ラジオ局入ってきたときに、なんかもう、いいお兄がすごかったんですよ。はい。ではよろしくお願いいたします。いらっしゃいませー。
緊張してます。
緊張してますね。
ありがとうございます。
はい、
ね、はい、川崎さん、さっき、今年の5月に、この5月にね、はい、オープンでございます。何日にオープンなんですか
?5 月22日です。
22日。うん。ロマネ。
はい。
ロマネっていう。
あと8日ですね。
はい。はい、うん、これ、日記3丁目の中で、あるお店ですか？
そうですね。
実は、ひびきさんって呼びますけど、ひびきさんとはですね、僕とは、なんでもう8年ぐらいかな。
はい。
めちゃくちゃ長いですね。
そう。8年ぐらい前に、僕が、当時ね、ひびきさんが働いてた別の、
はい、
クラブにちょっとお客さんとして、
はい、
これ行ったことがありまして、
はい、
その時にちょっと知り合ったということなんですね。
その頃からいいお兄でした？
いやいや、もう、
もう、そうです。出てますからね。
日誌でっていうかね、こうクラブとかで働き出したの大体何年前ぐらいなんですか？
16、7年前ですかね。
はい。もともと出身はどちらなんです？
出身は、北見です
。北見
ありますかね。
北見ってどこですか？
何県？有名な。
何県？
北海道の。
北海道の
北見。
なるほど。カーリングで有名な。
はい。
そうだね、じゃないですか。
そうです。そうだね。あ、それ今、
ひびきさんからください、そうだね。
インターネット、インターネットは何、ひびきさんも出る、ああいう。
欲しい欲しい。
あ、そうだね、言いますね。
あ、本物出ましたよね、リジャーク。
なるほど。
モグモグタイムしますか？あ、ロマネでちょっとモグモグタイムを。
わかりましたね。
はい。お願いします。ファン多そうですよね。
そうですね。
だけど、北見に住んでて、でも、ね、名古屋のね、日記働くっていう、これ、なんかきっかけがあったんですか？
特には、ないんですけど、たまたま名古屋だったって。
名古屋にたまたま、
たまたまですね、
ま
あ、都会だったらどこでもよかったんですけど、なんとなく
旅行に来たんです
か？なんとなく旅行に名古屋に来て、なんとなく、ちょっとバイトしてみようかなと思って。
バイト？ああ、それなんかよく聞くあれですね。
行きたい。
出ました。
中では結構話題になる。行きたいです。行きたいです。
でね、そこで、ちょうど面接された方が、ちょっと、これ、行きたい。バイトではもったいないと。いうことで、こうね、スカウト来たっていうことになりますよ。そういうことですかね。
そうですね。
ああ。そこでもう、目をつけられたんですね。すごいですね。
そっからにもう16年、17年、はい、ずっとこう日誌で働いてたってことですね。
はい、あんま北海道にはその時は帰ってなかったんですか？
ほとんど帰ってないですね。
もともと北海道でそのお仕事しようって思ったのはなんでなんですか？
北海道、
うん、
あ、その名古屋で。
はい、北海道でも働いてたんですよね。
あ、夜の。
はい。
そうですね、少しバイトで。
なんか憧れの職業ですもんね、女の子の。
そうですね。
はい。
その北海道でアルバイトしてるときに、名古屋に旅行で来て、で、一日体験をして、で、その時に、まあ、声かけられて、で、名古屋に移ったと。
そうい
う流れなんですね。
そうです。
そういうことですね。
うーん、
名古屋住んでみてどうでした？
住みやすいです。
住みやすい。
北海道より住みやすいですか？
住みやすいです。まあ、ちょっと夏はさすがに暑いですけど。
やっぱ夏は
暑いですね。
北海道にいは。
暑いですね。
暑いですね。
まあでもやっぱり逆に雪はあまりないからね。
そうなんです。冬はもう全然楽ですね。
あ、
私の地元はマイナス20度を超えちゃうんで。
おぉ。
はい。冬になると
。すごいですね。
なんで、
冬は本当に。
中
は
じめにしてますけど、
北見から名古屋に来るって大体何時間ぐらいかかるんですか？
女満別から直行便で2時間ぐらいですかね。
ああ、そうなんだ。
女
満別の空港までは近いんですか？
車
でな。
車で1時間ぐらいですかね。
ああ、なるほど。
そんなにだから、
そうだね。はい。なんかお客さんの、北海道のお客さんと名古屋のお客さんはやっぱり、住んでる場所とかで変わるんですか？
なんかうまくは言えないんですけど、やっぱ違いますね。はい、
あ、やっぱり、なんか言いますもんね。なんか営業かけるときとかも、名古屋と東京と大阪は違うとか言って、言いますもん。
なるほどね。
うんうん、
でね、せっかくなんで、はい、ちょっと、このロマネの、
はい、
ね、新しいお店
です、ね。あと8日ですよ。
ね、PR をちょっとしていただこうかなと思いますので、はい、お願いします。は
い、いいですか？
どうぞ、は
い。お願いします。
ニスキに新しい風を、その一心で作り上げたクラブロマネ。
はい、
落ち着いた内装の佇まい、上質な空間、はい、素敵な女性、美味しいお酒を取り揃え、ニスキでの接待など、しなやかで優雅な、大人のひとときを真心のおもてなしとともに提供いたします。
お
ー、100点ですよ。
目の前にね、なんかお店の雰囲気がこう、
なんだろう、一緒に見えました。
やっぱりね、あのクラブですから、はい、やっぱりあのホステスさんはやっぱいるんだよね。何人ぐらいいるんですか？
30人ぐらい。
わー、すごい。そんなにいるんですね。
じゃあ結構、お店やっぱ広いんですよね、多分ね、面積がね。そうやっぱそれだけね、女の人が、ね、常に30人ぐらいだとか、かなり華やかな雰囲気です。
いい
ですね。
いい、お兄が。
お兄が、ちょっと待って、ちょっと。吸い込まれてきました、これ多分。すごい。なんか、女性ってあんまりクラブ行けないんですけど、決まって、行ってもいいんですか？
全然、もう全然ウェルカムですよ。
たっくん、
はい。ぜひぜひ、ぜひ、皆さん一緒に、はい、お待ちしてます。
行ってみたいです。
はい、あの、割り勘なら。
ちょっとちょっと。お勉強がいいですよ、私。
そうね、はい。
いいよ、いいよ、ちょっと、つけてもらって。
そうですね、あの、僕もね、ぜひね、まだオープンしてないんですけど、はい、行ってみたいな、なんて。
そうですね。
思って。てはいます。はい。
待ってますよ。待ってますよ。待ってますよ。
でもね、多分それだけ大きな店ですから、うん、多分このね、ニスキーにおいてはすごくね、このオープンするとやっぱりね、話題にもなってるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね。
夏みたい
にね。取り作るわけですね。
プレッシャーですね。
ドキドキしますね。
やっぱりママっていうと、うん、やっぱりちょっとこうね、普通のホステスさんとやっぱり違うんでしょ？
そうですね、責任がありますからね。
うん、やっぱりそうなんです。普通のサラリーマンで言うと役職はどのあたりですか、ママさんは。
どのあたりなんですかね。
課長とかですか？どうですか？
どうなんだろう。
まあでも、
あれね、所長
でも自分の仕事だけやってればいいってわけじゃないんで、
そ
のお店全体のね、そのホステスさんのね、管理というか、もあるだろうし、売り上げのね、ちょっと今週は厳しいからちょっとたくさんお客さん呼ばなきゃみたいなね、
はい、
そういうのはあるわけですよね。
もうさっき教えてもらったんですけど、いや、ママさんって一人だと思ってたんですよ、マッキーは。でもそうでもないお店もあるっていうことですもんね。
ロマネは。
ねえ。ママさんだけで。
ママね、大ママ、ママ二人、新ママ一人で。
やばいですよ。
ママだけですね、大人数のね、店ですからね。さて、ね、はい、その日、ひじきさんですが、
はい、
今日ね、一、ね、つ弁護士に質問を考えてきてくれてるということで。
はい。
知り合いのお話なんですけど、
はい、
はい、
旦那さんの親戚に家を貸していて、
はい、
旦那さんとは別居中なんですか？
はい。
別居を始めて3ヶ月ほど、家賃が支払われていないみたいなんですが、相手が親戚なので、特に契約書もないので、どうにかできないかなという
、はい、そういうことね、
は
い、ありがとうございます。
どうですか、
たっくん。基本的に、まあ、旦那さんの親戚であろうと、まあ、趣味は他人は他人なので、それはやっぱり、いわゆるね、賃貸借契約ということで、その法律に従った、請求はすることができます。で、旦那さんの席に入っててもですね、そこは、関係がない、ということになります。だから、まあ、3ヶ月も家賃が滞納しているということだったとするなら、まず3ヶ月分の家賃をまず払ってください、ということを、ちゃんと請求して、まあ、退去って言いますよね。で、そこから、まあ、例えば期限を決めてね、1週間以内に払ってくださいとか。最後にその決めた期限にも払ってこなかったという場合にはもう出てってくださいということが言えたり、 っていうことなので、で、まあ実際その催告するっていうことは大事なので、ちゃんとね、証拠に残すように、もう本当に、ちゃんとやるんだったらもう内容証明郵便で送るとか、はい、そういうような形で請求して、その期限通りに払ってこないということであれば出てってもらうということもできるし、もちろんその手紙を送ったり請求したことによって家賃払ってくれればね、またその後を住んでてもらってもいいということになりますので、まあ、親戚だからとかね、その旦那さんのまだ期限入ってるからっていうようなことにちょっと臆せずですね、請求してもらえばいいかな。というふうに、思います。
なるほど。ママさん、どうでした？
ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。
はい。はい。それで、私立ママ、5月22日オープンということですよね。はい。ドマネは。
はい。
で、それから、しばらくイベントが何かあるんですか？
4日間オープンイベントをやっております。
はい。5月22、23、21、25ですね。うん。なるほど。それ行くと、なんかいいことあったりするんですかね。
はい。ちょっとしたものなんですけど、素敵なプレゼントを。
お
ー。ハンドクリームだったりとか。
わー、すごい。
もうちょっと用意してる。
わー、予定
です。なるほど。じゃあ楽しみですね。
うん、楽しみです。
これ、ドマネさんは、なんかホームページかなんかアクセスできますか？
はい、あります、ホームページも。
うん。これはですか、ヤフーで、ミスキーロマネとかで検索すれば出てくるんですか？
はい。
ということね。
なるほど。なるほど。
じゃあね、ぜひ。
見てみましょう。
ね、皆さんそれ
ちょっと。ママさんも見えますか？出てますか、ホームページ。
写真から出てるのかな、
うん、写真は出てると思います。
はい。
うん、こうね、ワンピッチャーね、ちょっと。綺麗な色立ちで。
詐欺写真。
あ飛ばしましたね。はい。そんなことないですよ。もう、生でもめちゃめちゃ可愛いんで。
はい。
はい。
ということでね、はい。はい。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に法律的なことで。はい。ミリキママさん、ありがとうございました。はい。ではありますが、もし法律なことでお困りの際は、春日井のパワースポット、武田隆弘高校法律事務所でご相談をお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ、二択三択出たとこ勝負のコーナーでした。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
時刻はね、まもなく2時30分になります。ユナイテッドノース84.2よりお送りしてきましたタックンの2択3択。エンディングテーマ曲は半田健人さんの10年ロマンスです。
ここにね、戻りますけど、イオンモール相模原での公開録音いかがですか？
いやたくさんの人がいてですね、うん、ちょっと興奮しちゃいました。
ですよね。
またね、うんうん、機会があったらやってみたいなと思ってます。
今後はね、公開収録は定期的に行っていく予定とのことなので、うん、あなたの街にお邪魔するかもしれませんからね。その時はぜひのぜひ気に入ってあげてください。
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。さて、番組では皆さんからの2択3択を募集しております。どっちを選んだらいいのというご質問に、弁護士タックンが、ピンポンさんとお答えしてくれますよ。
はい。今のテーマはね、不倫の証拠。
やばいですね、これは。そのタックの得意な分野じゃないですか。ねえ、不倫が流行ってるので、タイムリーな言い伝えだと思います。
流行ってるんですね。
このテーマに反応される方、メールをお待ちしています。他にも自分で解決できないというお悩み事などありましたら、どんな些細なことでも結構です。愛知大方面の公式ページから、タックの2択3択宛てに送ってくださいね。次週も昼の2時、ユナイテッドノース84.2チャンネルを押してくださいね。では
また
来週。
この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたしました。